鏡の風プレゼンツ風ラジオスペシャルチャンネル、ペコと食器棚と灘の木と塗り出した絵の具第13回、ですね、今回次回その次と3回にわたってですね、ペコというものについてちょっと語っていきたいかなと、っていうかちょっと探ってみたいかなと自分で思いまして、そういう企画でいきたいかなと思っておりますが、まあとりあえず曲1曲聴いてください。この間のモナレコードでのライブからで、自転車に乗って。どうも、1曲目は自転車に乗ってペコでした。てなわけで始まったわけですが、一人でねこのペコについて語るっていうのもね大変だなと思ったので、助っ人を呼ぶことにしまして、ディレクターのギタリストの、ペコギタリスト寺田さん、
はいはい
はい、
はい、どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけでですね、今回はペコについて語ろうと。
語る
で、ペコっては何なんだ、どんなものなんだというの。
バンドですけどね。
そうですね。じゃあ、あのペコの音楽についてということで、あの寺田さんから見たペコの曲っていうのはね、どういうふうに思われますか。
思われますか、
うん、あの印象として、
まあ、ずいぶんポップな曲を書くんだな、
うんうんうん、あ、そう思ったわけ、ね、
よっちゃんは、
うん、
あのよっちゃんというフードワン読んでるんですけど、うん、もっとなんかこうピンクロイドが好きで、
うんうんうん、まあね、
まあ、グレートフルデッドとかね、割とポップな側面とかあったりするけど、うんうん、でもやっぱこうカオスのようなインプロビゼーションがあったりとか、ね、
っていうイメージだったけど、
そういうのを思考してる人が、うん、あ、なんかえらい、なんか年取ってポップなことを、
だからね、やっぱ自分でね、うん、歌うにあたってポップスをやりたい、やってみようっていう一個試みを自分に課したっていうのがやっぱあって、うん、
って言ってましたね。
そうそうそう。でそれはなぜかというと、あのずっとバンドやってきて、バンドサウンドが好き、そのバンドが好き、いろいろなやっぱそのライブバンドが好きとかいろいろあったけど、それ以外のつまり音楽とかあんまり、いつも聞いてない人は変だけど、もうちょっとあのライブハウスとか行かないような人にも、うん、あの聞いてもらって楽しんでもらえるっていう枠っていうのをちょっと創作したいなっていうことを思いまして、でまああえてポップスという、じゃあポップスって何ってなんだけど、まあやっぱりみんなが口ずさめたり、あとみんなの気持ちに 入りみんなの気持ちに応えたり入り込めたりとかするみたいなことで、6やってきたのはロックバンドだから、うん、もうちょっとバーンって衝撃的だったり、うん、びっくりさせたり、うん、なんかちょっとしんみりさせたり
奇妙なことだったりとかね、
そういう、うん、角度の表現がやっぱり主に多かったんですけど、そうではなくて何かほっと流れてきたらおっと耳を傾けちゃって、なんて曲これっていうようなこう会話が運ばれるようなことをこう生み出せるような曲っていうのをなんとなく自分なりのできる中でやってみようっていうのはまあ、
じゃあこうなんと歌謡曲に近い
近いね
っていう感じなんだね、
だから言っても今の歌謡曲とはちょっと違うけど、いわゆる70年代のフォークとかをかぶってる時代のラジオでやっぱよく聞いてたんだよね、あの頃のあのラジオでね、あのね小学校の時風邪よくひいて3日4日はよく寝込んだりして、寝ると8度9度とか熱出ちゃって学校休みとかなってて、その時にラジオで流れてたのがその辺の歌謡曲という感じで、言ったらあのそれこそあの御三家桃江ちゃんとかあの森まさ子とか、それと混じってやっぱほら尾崎清彦さんとかそれちょっと前、洋楽のバックがついてるような歌を歌う方とか、
あ
と
っぽい感じ、
ね、そう、あのシクラメンの香りの布施明さんとか、その手の方とかっていう歌っていうのがあったりとかしてって、あの辺のテイストっていうのはやっぱり普通にあるんだな、そういうことを作るとってい
う。その当時その小学生とか中学生の時にその辺のはどう、僕はねその洋楽志向が強かったからダサいものだっていうカテゴライズなのね。その
でも小学校でそう思ったもう。
うん、なんかね、あの、まあ、周りの同級生とか何朝岡みぐみが好きだ、山口百恵が好きだとかやってたんだけど、いやそんなまあストーンズの方がかっこいいだみたいなね。でストーンズ本当にじゃあ好きだったかっていうと、
なんとなくではないんだけど、ね、
よくわからないものがをかっこいいって言いたい年っていうのもあったりして、まあでも。邦楽って言い方、邦楽は随分後になってからその良さが分かって遡って、それこそあの阿久悠さんがね、書いてたような詩とか、てかそれについてる曲、あのジュリーの時の過ぎないままにとか、あかっこいいなとか今思ってるんだけど、あの当時リアルタイムでは、あラジオからそんな曲ばっかかかってきて、もっとチェッペリンとかかかればいいのにとか思ってたんだよね。
やっぱり日本語であったっていうのがやっぱり普通にやっぱ暇してて熱出て倒れてる子供にはストレートに入ってきて十分大人な世界だったし、だロックなんてね、あの縁側で聞いたベシティローラーズっていうのが多分本当にロックっぽいものの最初かなと思いますよ。縁側でお袋と妹と飯食って夏なんかラーメンかなんか食ってる時に
夕方のサタデーナイトとか、
そうそうサタデーナイトそう、あれがね多分あの手がねちょっとそういう人たちの若い女の子たちに受けてたからあのああいう番組があったんだな。でなんか英語の歌だねとか言ってたよな、あれが最初で、その頃にその歌謡曲っていうのはやっぱ大きいな俺の中ではって思う、
ライブインフォメーション。それではペコのライブ情報をお伝えいたします。3月28日土曜日、千歳烏山壺、20時スタート1番目です。4月30日木曜日、高円寺ペンギンハウス、詳細はペコのウェブサイトをご覧ください。ペコライブインフォメーションでした。
僕はあの日本語のものを聞くようになったきっかけっていうのはハッピーエンドっていうのが、まあ、もちろんそれも古い会社のねバンドなんだけど、それを高校の時に先輩がこれいいから聞けって渡されて、その時はねすぐはやっぱり良さが分からなくて、なんか古いなとか、なんかロックっていうよりはフォークの匂いがするぞみたいな、でフォークもあんまり理解
ダメだったね、拓郎もダメだった、
拓郎もダメだった、
ダメだった、
要するに日本語
っていうのがもうダメだったんだね、うん、
あなるほどね、うん、
ただハッピーエンドはそうだな、ちょっと聞き出してるうちにこれはちょっと違うなって思って、そのまあ一つ一つのバンドだから、うん、プレイとかがやっぱかっこよかったりするんで、うん、で聞き出していくうちに、うん、まあ細野晴臣、
そうなんだよね、演奏がかっこいいよねハッピーエンドってね、うん、本当にかっこいい。
それこそあの歌謡曲の話で出たけど、うん、70年代 歌謡とかね、うん、あのヒットメーカーだった松本隆さんがドラム叩いてましたからね、うん、松本隆さんのドラムも結構かっこいいんだよ、
かっこいいよ、
ね、うん、
かっこいいかっこいい、
だから
そんなドラムだけで人ももう最近じゃいないんじゃないですか。再結成の時テレビで見たらなんかね、もう上の方こう上の方をこう上目遣いで見ながらこうボーっとこう夏なんですとかを叩いて、トップシンバルをだるそうでこう叩いてる感じとかね、なんかね詩人がドラム叩いてる感じがしましたね。
あのイギリスのロックバンドとか割とあのドラマーが詞書くっていう
あるよね、
パターンとかね、そういう
あるよね、
うん、ある
どうもー、相模の風プレゼンツ風ラジオスペシャルチャンネル、ペコと食器棚と灘の木と塗り出した絵の具第13回、ですねペコの話をしようという3回になって、やってるんですけどね、どうも寺田灘の木のロックヤワみたいな感じの話が展開されていくことになってしまってますが、まあちょっと末永く聞いてもらうとぼちぼちペコの話も出てくるんじゃないかなと思っておりますんで、この続きはまたまた明日にということで、それではまたバイバイ。
これでいいのだ。